シネマクティフ東京支部の内田信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の乙部です。よろしくお願いします。
お願いします。では、今日は、ベノム・ザ・ラスト・ダンスについて話します。11月1日公開のアメリカ映画で109分ですね。現代もベノム・ザ・ラスト・ダンス。同じです、はい。監督がケリー・マーセル。この人は過去2作の脚本などをやってる人ですね。女性の方ですね。で、脚本も同じケリー・マーセルがやってる。
はい。
で、映画とところの説明を見ると、スパイダーマンの宿敵とも知られる、マーベルコミックのダークヒーロー、ベノムの活躍を描いた人気シリーズの第3作。ベノムや前作で戦ったカーネージら、シンビオートと呼ばれる地球外生命体の創造主である最強の敵、邪神ヌルが登場し、主人公エディとベノムが最後の戦いに身を投じるということです。では、この、映画の感想を時計さんからお願いします。
はい。まあ、そんなに出来のいい映画だとは思いませんけど、まあ、僕は、面白かったし、楽しめたなっていう感じですね。まあ、笑えるし、まあ、最後はちょっと泣けちゃうとこもあるし、
はい。
っていう感じでしたかね。で、まあ、見てて思ったのは、まあ、MCU ではないんですけど、これは。まあでもエターナルズみたいな話だなって思いましたね。いわゆる、創造主が作った二つの、なんか種族が戦うみたいなね。ことじゃないですか、結局ね。まあ、その辺の設定は、今回ね、初めて明らかになったみたいなところはありますけど。で、まあ良かった点としては、まあ、笑えたっていうシーンとしては、まあ結構序盤の方ですけども。まあ、最初、バーで、なんか、エディが二日酔いっていうかね、酒飲んでフラフラしてるシーンから始まるわけですけど、まあもう、もはやもう、前作のカーネージーをあんまり覚えてなかったんですけど、なんか一瞬、マルチバースに飛んで、なんかやって戻ってきたみたいなね、確かそんなんだったと思いますけど、まあその辺のシーンから始まるんですけど、まああそこで、なんか、酒、作って、なんだ、カクテル作って、むちゃくちゃやってね、暴れるみたいなところとか、なんかフラッと行ったところがマフィアの、まあ、住処みたいなところで、まあ、そのマフィアをやっつけるみたいなシーンとかね、まあまあ、その辺は笑えたなっていうところはありますよね。なんかその、ベノムって、まあ、スパイダーマンの宿敵っていう風な設定ですけど、スパイダーマンって親愛なる隣人みたいな風によく言われるじゃないですか。まあ自分の周りの人というかね、その街の人を助けるみたいな、そういう意味なんだろうでしょうけど、なんか、ベノムもなんか行き当たりばったりでその辺の悪党をやっつけてるなっていう感じはちょっとしましたね。その最初のシーンとかね。まあ、悪いやつなのか、まあこの作品の中ではまあそんなに悪いやつっていうか、いいやつとしてね、描かれるみたいなところが面白いですよね。まあだから、まあ人気が出てるっていうのもあると思うんですけど、で、なんか、序盤から、結構、靴が出てくるんですけど、それはよくわかんなかったですけど、ずっと靴のことを気にしてるっていう、そういう映画でしたね。なんかその、考察的なものを読むと、その、靴はその、人生を表してるみたいなことをね、書いてる人いましたけど、自分の思う人生を歩めなかったエディみたいな。で、最後にはなんか、いい靴を手に入れるみたいな。最後ちゃんとした靴履けるみたいな感じあるじゃないですか。途中片っぽしかなかったり、サンダル1個だったり、なんか変な似合ってない靴履いてたりみたいなね。ところありましたけど、なんかあと、おしっこかけられるとかね。まあ、そういうものじゃないかみたいなことを言ってる人はいましたけどね。
でも僕は。なんかベノムそのものなのかと思ったんですよ。
あー、なるほどね。装着しているっていうことです
ね。そうですね。なんか乗り換えるみたいな。
確かにね。まあ僕はよくわかんなかったですけどね、見てる間はね。
まあ。
で、2点目としては、まあ、シンビオートがたくさん出てくるんですけど、後半。まあ彼らがなんか協力して戦うみたいなのとか、なんかいろんなシンビオートが出てくるのはちょっと面白かったですね。なんか、まあ仲間なんで当然なのかもしれないですけど、なんか共闘している感じがちょっとアベンジャーズっぽかったなというか。まあ、その割にはでもまあまあみんな雑に死んでいくんだなっていうね、ところとか。こんなに簡単に殺しちゃっていいのかなとかちょっと思いましたけどね。いろんな種類のやついたんですけど。まあまあ、そんな感じでしたね。 で、あと気になった点としては、まあ、あの、前作からの流れも含めてなんですけど、まあ、この作品もま、尺は109分なんでね、そんなに長くないんで、まあ、MCU とかのね、2時間半とかいう作品と比べるとあれですけど、
はい。
まあ、それもあるんですけど、ちょっとよくわかんない点が説明不足というかね、そういうのは結構多かったかなっていうふうに思いましたね。
うん。
後から調べて、ああ、そういうことかとかね、わかるみたいなところはあったかなと思いましたね。
うん。
で、前回の作品を僕は見直してなかったので、まずよくわかんなかったのが、あの、マリガンって刑事が出てくるじゃないですか。
はい。
この人誰だっけってずっと思ってて。あの、もう全然覚えてなかったですね。だから前作で最後に死んだのか死んだのかちょっとわかんないですけど、その巻き込まれて、あの、心病とか彼の中に入ってたっていう、そういう設定ですよね。
はい、うん。
もう全然覚えてなかったです。
うん、
なんでこの人捕まってるんだっけみたいなね。ずっと思ってましたね、うん。だからちょっと前回の振り返りくらいはちょっと軽くは入れて欲しかったなみたいなものはちょっと思いましたけどね。
あ、
うん。まあ、尺の問題と言われればそれまでなんですけどね。
うん。
あとは、あの、彼女付き合ってたアンっていう女性がいたじゃないですか。多分1も2も出てきたと思うんですけど、はい、今回は出てきてないですよね。
はい。
うん。あの、彼女どうなっちゃったのかなとかね。
うん。うん。でも結婚しましたよね。
あ、そうでしたっけ？
結婚じゃないかと。なんかあの、新しい彼が出てきて。
ああ、他の人とってことですか。
はい。
ああ、そういうことか。
あれ、1か2、2で出てきたのかな？
2でなんか、彼女って弁護士かなんかやってましたっけ？違いました。
はい、あ、弁護士かなんか、弁護士だ。そう、弁護士かな。で、
エディが相談するみたいなシーンがあった
から。そう、まだまだ引きずってたんだけど、うんうんうん、最後なんか車で、その男の人が、迎えに来るか送るかなんかの時に、話したじゃないかな。で、やっぱその人と結ばれるみたいな感じ。
まあじゃあお別れしたってことでいいのかな。うん
うん、
なるほど。もうその辺も全然覚えてないっていうね。感じでしたね。まああと、その、今回初めて出てきたヌルっていうやつですけどね。
うん、
誰だよっていうね。もう知らないからなんですけど。急に出てきたんでね、うん。今まで出てきてないですもんね、全然あんな感じのね、はい。そのコミック詳しい人は知ってるのかもしれないですけどね。
うん。うん、コミックで出てくるらしいですね。う
ん、まあ、なんか、能力とかもね、よくわかんないですけどね。その、ワープポータルみたいなのを簡単にこう、開けてましたけど。
うん。
うん、なんか、すごい強いらしいですね。
うん。
で、まあ、あとは、なんだろう。気になったという点では、今回はそのコーデックスというものが、こう、マクガフィンというかね、
はい、
になってますけど、あの、それの、なんか、作られる理由とか、なんかその、宿主が死んで生き返らせたことがあると、それが作られるみたいなね、ことを説明してましたけど、うん、いや、なんかでも他にも生き返ってる人いるんじゃないかなとか、ちょっと思ったりとかして、今作でもなんか何人かこう、何人かに寄生するじゃないですか、神病とか。あの中の誰か死んでないかなとかちょっと思ったりとかしましたけど、
うん、
1とか2で死んだ人いなかったかなとかも思ったりとかね、しましたけど、まあ、なんかその辺は、そういうもんなのかなみたいなね、ふうに思いましたね、うん。あとはね、これは結構引っかかったんですけど、ラストの、その、まあ敵の倒し方ですけど、あの、まあ3で溶かすっていうね、倒し方なんですけど、うん、まあ、結構前半に、これ見逃しに、なんでかわかんないけど、3でトラックみたいのを消すみたいなね、シーンが出てくるじゃないですか。
うん。
なんであんなとこにあんな施設があるのかよくわかんないんですけど、何の説明もないんで。
うん。うん、
で、まあ、我々はそれ見てるんで、あそこにそういう装置があるんだなっていうのはわかるんですけど、
はい。
ベノムは、あそこにあの3が出るやつあるってなんで知ってたのかなってちょっとわかんなかったですし、
うん。
なんならその、あれを起動させるには、ストリックランド将軍っていうその黒人のね、
うん、
彼の、網膜認証みたいなのがね、確か必要なんですけど、うん、それもベノム知ってるんですよね、なんかね。
はい。
そこが全然納得いかなくて、なんで知ってんだろうみたいな風に思いましたね、うん。うん。その会話で、あそこで、なんとか、かんとかすれば、みたいなこともなかったですし、別に。
はい。
あれはすごい不自然な流れだったなっていうふうにちょっと思いましたね。
うん。
まあ、あとはまあ、 気になったというかね、今後ベノム、じゃあ誰がやるのか、みたいなね。その、復活すんのか、なんか、マルチバースに置いてきた新病とかあったりとかするみたいですけど。
で、最後でもゴキブリかなんか。
映ってましたよね。
うん。
まあなんかそれで、まあ生き残ってるのか、一部。
うん。
それともその、博士に寄生した新病とですよね。稲妻を操るのかちょっとよくわかんないですけど、あれが二代目ベノムっていう言い方あれなのかわかんないですけど、まあ、うん、彼女が今後出てくるのかとかね。なんかまあそんな風な終わり方だったんで、まあ一応楽しみは楽しみですけどね。
うん、
スパイダーマンの4作目が再来年公開、
うん、
来年撮影に入るみたいな話らしいので、そこでまたベノム出てくるみたいな話もあるんで、ね、まだ何も決まってないんでしょうけどね。
うん。
うん、まあそんな感じですかね。はい。とりあえず以上です。
はい。ありがとうございます。はい。はい。僕も、まあ、面白かったですけど。
はい。
まあ、ベノムってこんな感じかな、ぐらい。
そうですね。そう。
そうそう。それを超えることはなかったし。
うん、
まあ、下回ることもまあなかったかな。
うんうんうん、
まあ、1から3、2もそうですけど、うん、まあ、絶対ああいうチンピラと戦うシーン、絶対入れますし。
はい。
まあ、ベノムとわちゃわちゃするシーンも。
うん。
1も2もやっぱありますし。
そうそうそうね。うん。
ベノムが暴走してなんか、エディが困るみたいな。
はい。はい。
だからなんか、トラさんじゃないけど、お約束がこうちゃんと入りながら、敵と戦うっていう、そのフォーマットを、まあ、プログラムピクチャーのように、毎回やってるんだなっていう。
うんうん、そうですよね。
だからなんか、はい、かもなく不可もなくで終わる。
そうですね。うん。だからジョーカーと全く正反対っていう感じですね。
違いますね。
うん。うん、まあだからすごいはすごいですよね、ジョーカーはね、やっぱりね、
うん。うん。だからまあ、ヒーロー映画としてはこれでいいのかもしれないなと思うんですけど、
うん
でねうん、で僕はもう、ドキャノと一緒で結構何個か引っかかって、
はい、
なんかこれって結局その、なんか決まったことを、
うん、
なんて言ったらいいんだろうな。なんか、無理やり作ってないかっていう、
うん、
その話のための話みたいになってる気がして、
うん。
ドキャノが言ったみたいに、そのさっき言った、こうなんだっけ？
コーデックス。
コーデックス。
はい。
の設定は、その死んだやつ、一、
うん、
回死んだやつが生き返ったら、みたいな、
うんうんうん、
だったらダメみたいな言ってるじゃないですか。
うん。
それがなんで、その、幽閉から解けるのかが全くわかんないし。
そうそうそう。それがないと、なんか、彼が、幽閉されてるところから出れないっていうね。
出れないっていう、その理屈が、全く、本当に、1ミリも理解できないし。
はい。
だからそう言われた時に、あれ、僕、危険を起こしてかなと思ったんですよ。
はいはいはい、
なんか他の理由もあって、うん、なんか、複合的に何かわかるのかな、みたいな。
うん、
でも、それだけじゃないですか。
うん、
で、その設定で、だから結局、エディとベノムを、主体にしたいからだけの理由じゃないですか。
うん、そうですね。彼らを引き離すための話、みたいな、ね。
そう、
うん。
しかもその、完全体じゃなければバレないみたいな設定も、
そうそうそうそう、はい。
それのためだけの設定みたいな。
うんうん、
だからその完全体になれないっていうことを付け加えるための設定なだけで、
うんうん。そうです。
それがなんかもう無理やりに感じちゃったんですよね。
はい。そして彼らをおびき寄せるために完全体になるみたいなね。
そう。
もう話としては。
それがしたいから逆に。
そうそう
そ
う。
その、うん。そういうための設定みたいなのがすごいなんか鼻につくというか、納得全くいかなくて。はい、あと途中で家族出てくるじゃないですか。
はい、
なんか、ワゴンで。
はいはい。陰謀論じゃみたいなね。
そうそうそう、そう。あいつらも、ら結局この話って、そのメキシコからニューヨークに行くっていうだけの話なんじゃないですか、うん、まあ言えば。
はいはい、
まあ、その間になんか敵と戦うっていう話だけど、うん、彼らが出てこないと本当何にも登場人物出てこないじゃないですか。
確かにね。そうですね。うん。いつものメンバー
し、
ね、
そのために、うんうん、そうそうそう、そのために入れた家族のような気がして、
はい。
だから、時間を持たすための、
うん。
あとはまあ車でなんかちょっと移動させるための、その機能を持ったキャラクターだけであって、結局彼らはまあ一応そのエリア51に来ますけど、特になんかするわけじゃないんですよね。
そうですね。巻き込まれて。
いなくてもいても一緒っていうか。
助けられるだけですもんね。
そう。だから、なんか別に広がりもないし、しかもなんであの、ラスベガスで降ろしてどっか行っちゃうのかも。
うん。
微妙によく分かんなかったし、
はいはい、あれなんでラスベガス行ったんでしたっけ？そういえば、
まあ ネバダだからエリア51は近いんですけど、うん、ラスベガスから。でも、まあ道の途中なのかな。
あ、自由の女神を見に行きたいとは言ってましたよね。
はい。
うん。
その辺のこともちょっとなんか、
うん、
だから彼らも、だからそのさっきに言った設定と同じで、映画のためのキャラクターにしか思えなかったんですよ。
う
ん、
そうですね。
そういう点で、うん。
まあそこでミセス・チェンと会うためだけみたいな。
ああ、もうそうそう、それもあるし。
うん。
だから、あの、三作の中で一番こう、すんなりいかない話だな、みたいな。
うん。
のはありましたね。
はい。
で、この三作を通じて結局ベノムが来て、ベノムが死んで終わりっていう、何にも世界観は広がらないまま、
確かに。
三作で終わっちゃったじゃないですか。
うん。
てか最初に戻っただけっていうか。
そうですね。
エディも別に死ななかったし。
うんうんうん。
だから、その、スパイダーマンと会うこともこのシリーズではなかったし。
そうですよ、本当に。
一歩も何も進まない話だなってちょっと思っちゃいましたね。
もうトム・ハーディとベノムはわちゃわちゃしてるのを楽しんで見るみたいな。
うん、そうそう。本当それだけのための映画なんだなって。ね、
うん、
そうそう。あとは気になったのは、あの、シンビオートで、はい、1では結構死んでたじゃないですか、帰省したら。
ああ、失敗、成功みたいな。
成功みたいなあったじゃないですか。
はいはい、はいはいはい、確かに。
今回余裕でみんな適合するから。本当って思って。
何なんですかね。もうなんか、うまいこと育てたみたいな。まあ研究一応してたんでしょうけどね。何をどう研究してたかわかんないですけどね。
でも、あの規制はとっさのことで。
もちろん、そうですね。うん。
苦しみもしないし。だって、あれみんな苦しんでは苦しんでましたよね。
ですよね。なんか、
エディも。
そうですね。最初はすごい大変だったみたいな感じありましたもんね。慣れてるから今彼は普通に、あれですけど。
そうそう、
うん。
だから、そこもなんか結構無理やりだなと思って。でも、この設定はやっぱり、同じシリーズなんだったら守んなきゃダメじゃないかと思うんですよ。
そうですよね。うんうん、
そこなあなあにしたらな、何でもよくなるから。
うん、
やっぱ、まあいいんですけどね。ちょっと、映画としての適当さはやっぱ、ひどいなっていうのはちょっとありますね。やっぱ馬で移動できるのにわざわざ車に乗せたっていうのがやっぱ気になるしな。
あ、確かに。
気持ち悪くなるからとかって言ってたけど、
うん
うん、まあ、他にもあんじゃねえか方法と思うし。
まあ、なんかそういう絵を撮りたいみたいな感じにも見えますよね。
うん、
その、
うん、
トム・ハーディをあの、荒野みたいなところに立たせたいみたいな、ね、しかも裸足でみたいな感じとかね、
うん、
絵にはなりますけど、
うん、はい、まあ全然盛り上がらない、
いやいやいや、
バマーになっちゃいます、
まあでもそんな感じじゃないですかこれは。まあでもその、はい、どうぞ。
続いてったらまた見ますけどね。
まあね、そうですよね。まあだからトム・ハーディーだから続いたってところあるかもしれないですよね。
うん、
うん、まあ、だって実際ベノムはいないわけで、彼一人で演技してると思うとちょっとなんか面白いじゃないですか。
まあ確かに。
ね。全部一人喋りというかね、こう、やってんの、なんか、制作、あの、シーンみたいなの見たら面白いは面白い
でしょ。あの、ベノムの声も彼がやってるんですか？
ですよね、確か。
あ、そうなんですか。
そうですね。うん。だからまあ、変換してるんでしょうけど、うん、うん。
へぇ、
全部一人ごとっていうね。
そうですね。そっか。はい。
はい。
そんな感じで。
うん。
では、今日はベノム・ザ・ラスト・ダンスについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。